皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、こりゃいかんです。菅改造内閣の国会が始まりましたけれども、まあ皆さん、ね、演説、総理や各大臣の演説聞かれて分かったと思いますが、こりゃいかんですね。これじゃあ、予算関連法案通らないですね。ということは、日経新聞に出ていましたけども、6月から7月に、日本政府はいよいよお金がなくなると、で政府機能の一部停止が始まると、まあそういうことをいよいよですね、視野に入れとかないといけないんじゃないかなと、そんな時になりましたね。そもそもですね、その国会が始まってですね、予算案を上程するところからですね、修正するんじゃなくて、もし本当に通す必要があるならですね、もう国会に出す前にですね、野党との協議をして打ち合わせしとかなきゃいけないわけですね。ところがなんかこうどう見ていてもですね、あれ新聞やテレビに向かったいろいろ偉そうなこと言うんですが、自民党の方の実力者と腹を割った話をしてですね、ああしましょう、こうしましょうと、これは譲歩する、これは入れてくれと、菅氏自身が交渉している様子は全く感じないですね。なんかメディアに向かってうつろなことを言い、それから国会の壇上で宙に向けたですね、視線でうつろなことを言うと、それしかあれどうもやってないんじゃないんでしょうかね。まあ本当に国会が始まってどうなるかと思っててましたが、これはいよいよいかんですね。これじゃあ何も決まらないですね。まあしかし考えてみますとですね、本当に日本もここまで来るのに随分時間かかった感じがします。私はですね、まあこれはいかんと申しているわけでありますが、本当はいいことだと思うんです。やっぱりこのどう見ても次の時代を担えない人たちがたくさん、日本の中枢と称するところにいたわけですから、こういう人たちを一人一人こう追い出していかなきゃならないプロセスだったんですね。まあ次から次へといろんなのが出てきますんで、まあこれ一人ずつ追い出していかないとですね、日本の未来は作れなかったわけであります。ある意味で私は日本がこう本当にいつも救われると思うのはですね、まともな人がこの再建に付き合う国だということなんですよね。この間もどっか新聞読んでましたらですね、アイルランドは失業率が 13.5% もあって、ドイツの2倍あるんだと。したがってですね、若者がどんどんその外国に逃げちゃうとですね。まあもちろんその外国で仕事すること何も悪くないんですけども、それ決してその外国人が逃げるだけ、若者が逃げるだけではなくてですね、国家を運営しようというリーダー、あるいはその、ね、その国をですね、なんとかしようという人そのものもですね、結構やっぱり逃げていっちゃうところが多いんですよ。まあ逃げていくというよりも、まあ何度も言います、大陸ってのはそういうところで、生まれたところと死ぬところが違うのはあまり珍しいことでもなくてですね、まあ景気のいい悪いによってね、いつもこう大陸の中移動してる、これがその大陸の掟なんですよね。ですからそういう掟の世界ではですね、上手くなった時に何かを立て直すということはものすごく難しいことなんですよね。結局のところやっぱりその、うまくいかない状況の中で歯を食いしばってでもですね、儲からなくても何かしていかないと新しい根って生えてこないじゃないですか。それをやっぱりですね、やることができるかできないかというのは、やっぱりそこに人がいるかいないかで決まるんですね。まあ、そんなことを考えるとですね、まあ、これはいかんと言いますか、政府の方はこれはいかんのですけども、まあ、今の日本は結構その、表に見えないところでね、まあ立派な人は結構いますね。立派な人ほどなんかこう、表の世界、その大きなところから逃げ出したかった感じがありまして、いよいよなんかそういう人たちが今度出てくる、いよいよそういう時が来たような感じがするんですね。国家の運営とかですね、こう考えた時ですね、その何をすれば成功するのか、まあ企業の中の一つの戦略策定のようにものを考えがちなんですけども、これはもう中国の古典にしろ、まあどの本読んでもそれはわかると思いますが、ちょっとそれとはやり方が本来違うんですね。やはりこの国家の運営といいますか、世の中の運営ということを考えますと、その全体像というのは一人の人が見てですね、こう計画するにはあまりにもですね、大きなものであります。ソビエトをはじめとした社会主義国が崩壊したのを見ても、あっという間に崩壊したのを見てもわかる通りですね、 人がなんかこの計画をして数字で統制して世の中を運営しようと思っても、それはあまりにもお粗末なことになってしまうんですね。結局どんなに賢い頭を持ってやりましたとしても、自然と申しますが人の力というのはあまりにも偉大でありまして、人間の持っているそういう能力というものをはるかに凌駕したものがあります。したがってですね、例えばその、二宮尊徳であればですね、徳に報いることが大切であると、徳という言葉をよく使いますね。それはもうどの古典読んでもそうで、徳に報いる、徳をたっとべということですね。これはもう国家の運営の基本中の基本でありまして、それは実は会社なんかでも本当は同じことだし、家庭なんかなおさらそのことなんですね。持ってる力を、人にしろ物にしろ動物にしろ植物にしろ、みんな持ってる力があるわけであります。人は人、動物は動物、石油は石油、春は春、夏は夏、あらゆるところがですね、その持ってる個性があるわけですね。この個性を常にこの生かしきるような道を考えようと、生かしきる舞台を作ると、これがですね、まあ本当のトップのリーダーの一番重要な仕事なんです。この舞台を作るというのは大きな戦略を立てるということですね。それができてないとですね、どんな細かいことをやってもですね、まあ世の中はこう乱れていく一方なんですね。ですから今という時代はですね、本当にこの、日本も考えるときですね、今までの発想で儲かるとか儲からないではなくて、一体何をすれば、まあ日本のあるいは世界の人やですね、物、動物でも魚でも何でも、こういう人たちがですね、みんなそのまあ本来の持っているその力、思いを発揮できるか、どうやったらその場所を作ることができるか、まあ、そういうふうに考えてくることが非常に重要だと思うんですね。まあそれは私なり前から考えていまして、ですからそれは観光と農業はその入り口でありましたしね。まあ実際に今観光と農業って本当に日本は変わりつつありますね。で、それからさらにそれを発展させた第6次産業と言いましょうかね。観光はその入り口の3次産業。で、農業は1次産業と、この間をですね、新しい製造業でつなぐんですよ。と、第6次産業になりますでしょ。そうすると、もう今ね、世界中でなんか油だとか食料だとか、なかなか取れなくなってきてますから、まあ皆さん取り合いになってきてますから。そしたら国内でもう一回、一次産業を立て直す絶好のチャンスですよね。まあそうやりますとね、まあ日本の放置されておりました田舎もですね、まあだんだん蘇ってきますし、で、日本のやっぱり一次産業はやっぱり世界の一次産業とだいぶ違いますのでね、農地も狭いし、それから、資源だったら木が多いですから、まあ、これを活用するための新しい技術や新しい機械がですね、あるいは新しい道路といいますか、運搬手段というのか、これたくさん日本はいるわけですね。で、そういうのをこのどんどん作っていきますとですね、これやっぱ世界中に売れると思うんですね。たくさん作る必要はないんで、山口の国、川口、海に近いところ、日本の地形に合う地形というのは世界中たくさんありますからね、まあ、それぞれ日本のその地形に合うような形で、新しいそういう、まあ、低エネルギーのね、生活、ライフラインを作れる技術でも開発すればですね、まあ、随分世界に売れて飯は食えますよね、日本もね。だからそういうふうにこう考えていくのが大切なんじゃないんでしょうかね。なんかその、どうもなんかね、こう、どうやったらゲームに勝てるかってまずみんな考えちゃうんですね。その、どんなゲームに参加するかっていうことはまずあまり考えないし、これからその、ゲームに参加するしない以前ですね、その、なんて言いますかね、そのゲームになるものがですね、こう、すべての人たちの、ね、天地の徳を全部生かすような、そういうところを決めなきゃいけないんですね。そこはだからやっぱりちょっとある程度頭使ってですね、こう決めていかなきゃいけないんで、まあそういう行動というのがですね、今非常にこう重要になってるんじゃないんでしょうかね。だからそう考えるとこれ、今の日本の姿っていうのは、まあ世界の姿もそうですけども、だいぶその本来のあるべき、国家運営の国家統治の基本からずれておりましてね。で、しかしその誤解している人たちはたくさんいるんで、で、これ無理やり追い出すなんて軍隊も出てきちゃうような話になりますが、それはかえって混乱ますばかりですから、まあどうぞどうぞおやりになってと、いや、中小中おやりになってと、で、うまくいかないとね、一人ずつこう去っていったと。で、これが、まあなんかいよいよ最後、まあ最後から2番目あたりの、まあ、姿になってんだなと、そんな感じがするんですよね。やっとここまで来たっていう感じがするんです。で、以前からこの戦前と戦後の対比をですね、よく知ってると思うんですけども、まあ、例えば東条英機が小泉純一郎に相当する。まあ、あの構造改革とある種の戦争でしたよね。で、小磯国焼が、その後の、安倍内閣に相当する。で、 鈴木貫太郎内閣が福田内閣だと、福田内閣の時に小泉竹中一派をですね内閣から追い出しましたんで、まあ、あれが事実上終戦ですね。でその後麻生内閣が東国宮内閣といいますか、まあ、小泉竹中を追い出した後、まあ、どうするかっていうね、まあ、出てくるんですが、まあ、まあ何も決められないで終わっちゃったと。それで、その後のまあ、今のこの失礼その重原内閣ですね、戦後の改革を始めた重原内閣が、それが、まあ、鳩山内閣なんですかね。でその後、まあ、吉田一次内閣ってなるできるんですが、まあ、吉田内閣はないんですね今回は。で今ですから左派の政権ができて、片山政権、それが菅政権ですかね。で今度はもう一人もっと短いのが出てきて、芦田政権になって、なんかスキャンダルでいなくなっちゃうんですかね。でしかし大事なことは結局吉田茂がいないっていうことですね。戦前と戦後の対比もここまでなんですよ。要するに戦後はですね、吉田茂という役人ですね、あれが進駐軍と一緒になって、まあ、戦前に作られました戦時国家体制をですね、まあ、民政型に組み替えましてね、軌道修正しまして、しかしまあ同じ国家統制ということでね、まあ、人間の考えた、まあ、戦略の中で国を動かすという、まあ、その発想で戦後を動かしていったわけですよね。だからどうもなんか今の日本人の感覚の中にも、まあ、田中角栄とか吉田茂とかね、まあ、全権を持ったなんか強いリーダーが出てきて何とかしてくれるんじゃないかという、まあ、期待って言いましょうかね。まあ、そんなことを求める気持ちがあると思うんですが、どうもそこがなんかですね、戦前と今回の一番の違いで、吉田茂に相当する人はやっぱりいないんですね。なわちもう官僚がですね、こうリードするって時代じゃないんですよ。役所も金がないしですね。だから人もいないしね。だからそうすると吉田茂はもうないんですね。だからここで今までの体制はおしまいなんだと思うんですね。そうすると今度は、もうやっぱり太平記の世界、あるいは戦国時代の応仁の乱の世界で、そして幕府がなくなっちゃったっていうこの世界になってきますから、全くそのリーダーシップのスタイルがですね、今までとはやっぱ変わってくるということだと思いますね。ですから、まあ本当にイメージがつかまれなければ、ぜひ皆さんもですね、太平記でもいいですしね、様々な戦記もの、まあ、戦国中世の時代のものありますからね、まあ、ああいうのよく読んでいただきますとですね、まあ、どんな感じなのかということが、まあ、わかると思いますけども、まあ、相当激しい時代なんじゃないんでしょうかね。で、やっぱりこの、国家の統制がない時代っていうのはですね、非常に文献化が進むわけですね。で、法律の一緒何にしろ、みんな自分たちで決めなければならない。だから今まで、なんか自分たちは、国家に対してのお客さんだったと。今度は、要するにですね、自分たちで全部決めないとですね、今日の暮らしが成り立たないという、まあ、そういう立場にこう変わってくるわけですね。でその変わり目というのはいつもそれ激しい変化で、皆さん大変なんですけども、まあなんか本当に今のチュニジアを見ててもそうですが、突然ね一番上がいなくなっちゃって、突然国家がなくなっちゃったんだと、まあなくなったって言い方は強烈すぎるかもしれませんが、まあ実質的に国家のリーダーシップが崩壊しちゃったんだと。どうするんだと、何も決まってない、まあそのなんかショックの中から始まるんですね。で日本もあの様子ですと、あれもう予算通らないですよね。予算関連法はあれじゃ絶対通らないですね。そうするともうこれ解散は時間の問題ですよね。だからまあ早い人は2月っていうし、遅い人は6月っていうし、まあ、とにかく今年前半に解散になる可能性は今のところ非常に高いんじゃないですか。で解散になると、ね、官ももう追い出されると。で岡田だとかですね、前原だとか、まあその辺のリリーフで一回出てくるかもしれませんが、まあうまくいっていくってことはないですよね。多分もっとひどいですよね。でそうなると今度はですね、総選挙で、しかし野党も何言ってるのかよくわかりませんから、結局どの党も多数を取れないんじゃないんでしょうか。衆議院で多数を取れる政党が出てくるって雰囲気はないですよね。だからまあそうなると実質的に国家機能は日本も止まりますよね。だからそこからなんか本当に皆さん右往左往しながら、社会保障も金が出なくなったとかね、まあ役人の給料が出なくなるんだ、それはもうね真っ先に出なくなると思うんですけども、社会保障まで出なくなるとかですね、いう話になって。で、しかし日銀はなんか見てるとそう簡単に金すりそうにないですね。まあそれは私良かったと思うんですね。日銀がなんかここであっという間にですね、 こう殺をするってことになりますと、あっという間にハイパーインフレですから、こんな時にそれやられたらたまんないんでですね、まあ、むしろ金は国民持ってるわけで、これ政府に持っていくんじゃなくて、国民が現在持ってるお金でね、まあどう上手にこの国を立て直すか考えることが賢明ですよね。やたらに殺すられたらですね、国民の持ってる財産そのものは毀損しちゃいますから、ここはだからですね、やっぱりリーダーシップなんですよ。国民各層がね、そうだと思ってやろうと思う、そういうリーダーが出てこないと。でもそれやっぱりそういう環境にならないと出てこないですね。なんとなく昨日と同じ時代が続くと思ってるうちはみんな全然そう思いませんのでね。だからやっぱりショックっていうのはどうしてもないといけなくて、でもやっぱりあと誰もいないと、ね、もうここから先今までの延長線上できる人は誰もいないということがみんなやっぱり認識してもらわないとですね、頭切り替わりませんので、まあその最後の儀式みたいなものをですね、今我々はやってんだと、まあそんな風に考えていただいたらいいと思いますね。昔あのベルリンの壁が崩壊してソビエトが崩壊した時、やがてこれ日本に来るんじゃないかなと、まあみんな言ってたんですけども、本当になんか来ましたね。なんかあの民主党の経済政策なんか見ても何もないですしね、やっぱこう統制で物を考える、非常にこのなんて言いますかね、単純系で物を考える発想ではもう世の中無理だってことですね。やっぱりその世の中って複雑系なんですよね。単純系じゃありませんから、アクセルとブレーキにはっきり分かれてるわけでもなくてね、本当になんか、いきなりエネルギーから形が生まれてくる空即是識の世界ですからね。まあその辺のところがね、本当にこう実感できている人でないと、なかなかやっぱり世の中の運営っていうのは難しいものがありますね。まあ本当だからこう見ている世界が狭いとですね、何のことだか分からないというのが今のこの世界内外情勢の実態というものではないんでしょうか。ですからこれですね、政府もこれはいかんですから、他も似たり寄ったりのところが増えてくると思うんですよ。まあね、その時代がもうね、要請時代がその今までのやり方を許さないのにね、なんか発想の切り替えができない組織って結構民間にもありますよね。あれも一緒にこれはいかんですよ、今年は。だから本当にあのそこにいる人たちはですね、未来を本当にどうするか、積極的な未来の選択を考えなきゃいけませんね。こうそういうことができない組織はもう本当に流されちゃうだけですから、やっぱりこれダメだと思ったら、そのご自身がですね、自分の人生は自分で責任を持って考えるということをしていただかないとまずいんじゃないんでしょうかね。本当になんかこう今のですね、民主党のあの増税論見ていてもですね、もうなんか本当になんかお粗末の限りですよね。あれなんか昔自民党が言ってた話でしょ。与謝野がやってんですからね。与謝野が増税増税って自民党時代も言ってて、今民主党でも言ってんですから。民主党は要するにですから政権交代したんだけども、やっぱり自民党に戻りたいんだということですよね。あれ一体何者なんですかね、あのアカンツ男はですね。でそれに対してこう立てつかない民主党員というのもですね、あれ一体何者なんでしょうかね。つくづくとこう思いますね。でメディアもですね、なんか面白いですよね。 NHK なんか見ててもですね、御用放送の枠ってあるんですね。こういかにも政府のために放送してるっていうこの枠があって、例えば NHK のテレビなんかの7時のニュース、午前7時とか午後7時のニュースって、あれはもう御用放送枠ですね。だからあれはなんかですね、しょうもないその増税論をですね、同等とこう言うわけですね。で他は割とそうでもなかったりするんですよね。BS なんかもですね、なんかいろいろ真相をえぐるみたいなこと言うんですが、やっぱり御用放送枠ってなって、これここは御用放送でやると。見てる方も大体わかりますよね。あ、始まったなって感じでね。だからそこはこうあんま見ないと。新聞なんかそうですね。新聞なんかもう他になんかもうやることもないんで、もう一声かかればもうあっという間にですね、読売も朝日も日経も御用記事を書くと。他に仕事がないと、まあそんな感じなんでしょうな。まあやっぱり、あらもう終わってメディアですね。いやでもしかし本当にこの IT ってのはすごいですね。いろいろこう情報が世界中こう飛び交っていますけれどもね、こうメディアを介さないでアメーバーのようにですね、まあ Twitter だとか Facebook だとかこういうもので流れていく情報っていうのが今大変多いですよ。ですから情報の流れも変わってくるし、ですから権力っていうものもですね、やっぱり基本はねえ、その武力だと言いますが、もうもはや武力では国家の上ができないですよね。あまりにもなんか本当にその人々の価値観も多様化してきてますんで、で、その裏表が多いところばっかですからね。やっぱこの IT の時代にこう生き残れないっていうところが非常に多いんじゃないでしょうかね。 まあとにかく、国会始まってこれはいかんということだけははっきりしたと。ということは今年はですね、相当大きく変わらざるを得ないということですね。だからまあしみじみとですね、腰肩行く末をこう振り返ってみてね、まあこれからまあ日本も含めてね、自分や自分のいる組織のあるべき姿ということをですね、やっぱりよく考えないといけないと思いますよ。変化は突然やってくるんですね。おかしいと思う状況は結構長く続くんですが、最後の瞬間で突然やってきますので、まあ、その時にですね、まあ、たまげないようにはね、今年はしたいなと思いますね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、こりゃいかんということでお伝えいたしました。ではまともに帰りましょう。さよなら。